今日の箇所にはローマの総督のフェスティスとアグリッパ王、そしてベルニケというその人物が登場してまいります。まず13節から15節までの言葉を言いますと、数日たってアグリッパ王とベルニケがフェスティスに敬意を表するためにカイサリアに来た。彼らが幾日もそこに滞在していたので、フェスティスはパウロの剣を王に持ち出していった。ここにフェリックスが囚人として残していった男がいます。私がエルサレムに行った時に、祭司長たちやユダヤ人の長老たちがこの男を訴え出て有罪の判決を下すように要求したのです。ローマの総督として赴任していたそのフェスティスはユダヤの 地域を治めていた人でありました。まあ、一方アグリッパ王とその妻ベルニケは、まあ、実際の力はないもののその地を任されているユダヤ人の政治家でありました。まあ、ローマの植民地支配に協力し、その地を治めていた人々の間で交わされたその会話というものが今日の箇所に記されております。彼らはそのローマの方を、まあ、誠実に守りながらユダヤ地域のその平穏を保とうとする者たちでありました。私たちそのキリスト者から見れば、彼らは神に属する人々でもなく、またこの世の価値観に生きる人々と言えることができるでしょう。このような人々の間で交わされるその会話の中で、その対話の中から私たちは今日どのようにして神の御言葉を聞き取ることができるのでしょうか。私たちもまだ日々の生活の中で数多くの言葉を耳にしながら生きております。まあ、職場において、また隣人との関わりの中で、あるいは電車やバスの中で、まあ、周囲の人々が交わすその会話をそっと、まあ、耳にすることがあるでしょう。まあ、世のたくさんの言葉に囲まれ、時に流されそうになりながらも、神は私に何を求めているのか、彼らの会話、その対話から何を学ぶことができるのか、そのように思い悩むこともあるのではないでしょうか。ここで一つ私たちが心に留めておきたいことがありますが、それは神が私たちをこの世へと使わされ、またたくさんの人々の声が響く中で生きるようにと導きになったということであります。私たちが生きる場所は神がおられることをいつも身近に感じられる場所ばかりではありません。神を信じる人々の集まりの中にだけとどまっているわけでもありません。神とは無関係に、またそのまるで神が存在していないかのように生きている人々の中で、私たちは日々の多くの時間を過ごしているのかもしれません。しかし主は私たちをそのただ中へと使わされるとき、私たちが何者であるか、私たちがどのような存在であるかを忘れないようにと語りかけておられます。あなた方はこのようなものとは違うこと、また多くの人々の中で生きてはいるけれども、私が世に属していないように、あなた方もこの世の価値観には染まらないようにと、そのように確かに示しておられます。主がそのように語られた最も大きな理由というものは、私たちが世にあって多くの言葉を聞きながらも、世の人々とはその異なるその歩みをするべきである、その教えを教えるためであります。そのような歩みをすることによって、私たちが誠に神様に結ばれたものであり、また私たち一人一人がキリスト者であることを表すこと、 周りの人々に主の導き、その主の愛と恵みを証しするものとして生きることを神様は期待しておられることでしょう。ですから今日の御言葉を通して、私たちはただ世の人々に染まるのではなく、尊い神の国の教えに従って生きる道を彼らの会話から学んでいきたいと願います。総督フェストゥスがアグリッパ王に語った言葉に耳をかけてみますと、このフェストゥスという人は、物事の筋道を立てて考え、何かわきまえのある人物でありました。また賢いその政治的な考えを持っていたようにも思われます。彼は厳しいローマの法に従い、自身の任された地位で総督としての務めを実に見事に果たしておりました。アグリッパ王に対して、囚人であったそのパウロについて彼はこれまでの経緯を語り始めました。16節から17節の御言葉を見ますと、私は彼らに答えました。被告が告発されたことについて原告の面前で弁明する機会も与えられず、引き渡されるのはローマ人の慣習ではないと、それで彼らが連れ立って統治へ来ましたから、私はすぐにその翌日裁判の席に着き、その男を出廷させるように命令しました。時間を無駄にすることなく、正しに公正な裁判を下そうと、努める彼の姿勢が伺えるような箇所なんですね。続く18節の御言葉を見ますと、告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予想していたような罪状は何一つ指摘できませんでした。宣告者たち、告発者たちが立ち上がったものの、彼らが訴えた内容というものは、予想していたようなものではなかったこと、そしてパウロは決して死罪に当たるような罪人ではないことを彼は冷静に見抜いておりました。このように彼は物事を正しく見極め、ローマのしきたりをよく知り、決して罪のないものを罰しないように配慮する、優れた政治家であったと言うでしょう。しかしこのフェストゥスに欠けていたものがあったとするならば、それは何であるんでしょうか。彼に欠けていたもの、彼に求められていたものがあったとするなら、それはどのような態度だったのでしょうか。今日の対話の中から3つのことを共に学んでいきたいと思いますが、その1つ目は19節の御言葉に示されております。パウロと言い争っている問題は、彼ら自身の宗教に関することと死んでしまったイエスとかいうもののことです。このイエスが生きているとパウロは主張しているのです。フェストゥスはパウロの話を聞きながらも、この出来事をパウロとユダヤ人たちとの間で交わされる、その単なる論争として捉えていました。単なる論争、主イエスがよみがえられたという言葉も、ただ彼らの間にある、宗教的な言い争いとしてしか見ておりませんでした。彼はあくまで人ごとのように遠くからこの出来事を眺めていた、自分のこととは関係のないこととして彼は捉えていたのであります。私たちもまたこの世のさまざまな状況の中で、また私たちの目に見えるその現実の中で、また私たちの前で起こる出来事の前で、何か傍観者として 傍観者となってしまうことが多くはないでしょうか。まあ、ただ自分には関わりのない、あんまりそこに踏み込みたくない、まあ私の責任ではない、まあ、あの人たちだけで起きている出来事であるかのように、まあ、自分とは何の関わりもないことのように受け流してしまうことがよくあるのではないでしょうか。しかし神が私たち一人一人、またキリスト者を世の人々とは異なる、まあ、ご自身の民として私たちをこの世に置かれた時、神が私たち一人一人に望んでおられることがあるとすればどうでしょうか。何を私たちに求めているのでしょうか。それは私たちがどのような状況であったとしても、ただ傍観者となることなく真実な言葉に耳を傾けるものとなることではないでしょうか。そのような場所に立たされた時、その真実な心、また神様が喜ばれる言葉を語ることを私たちに求めている。イエス様がこの地上におられた時、交渉外の歩みをされていた時、まあ、人々はよく遠くからその物事を眺めながら、まあ、噂話をしておりました。まあ、自分のこととは違うようなことと同じように、簡易の現場で捕らわれた女性を医師で撃ち殺そうとしていた時も、まあ、人々は傍観者としてイエス様に問い詰めておりました。まあ、あるいは白山の塔が倒れて、まあ、18人が死刑になって死んだ事件についても、まあ、人々は傍観者としてただそれを眺めながら、またざわめきながら語り合っていたのであります。しかしイエス・キリストはその出来事がまさに自分自身に対する大切なメッセージではないかと、そこに立ち止まって考えるようにと導かれたのであります。あなたたちの中で罪のない者がまずこの女に石を投げなさいと、罪がない者がまず石を投げなさいと、自分とは無関係な一つの事件を深く関わりのある出来事として受け止めるようにされたのであります。またその白亜無糖のことも、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろうと、一見自分とは関係のない事件のようであっても、それが今日私たちに語りかけておられる神からの出来事ではないかと、そのように語られているのではないでしょうか。ペステスはそのような霊的な態度が備わっていたならば、どれほど幸いであったことでしょう。パウロという一人の人間、その一人を捕らえられてきた一人の男、まあ、しかしその彼の語るその言葉が、もしかすると今日私たち一人一人に対して神が与えてくださる御言葉ではないのかと、そのように耳を傾けるへりくだった心が彼にあったならば、このことを通して神様は何を願っておられるのか、このことを通してどのような気づきが与えられることを喜ばれるのか、彼は立派な政治家としてだけでなく、神の人として立てられる恵みの機会をも得られていたと思うわけであります。皆さん、私たちはこの世にあって多くの出来事や状況の中を歩んでおります。しかし神は私たちの心が常に神に向けて敏感であることを願われるんですね。私たちが単なるその傍観者として全てのことを、まあ、聞き流すのではなく、まあ私のことではないので私の責任ではない、まあなんとかなるだろうと、 つながない人々ではなく、神はこの出来事を通して私に何を語っておられるのか、何かを神様が語っているのではないのかと、神様の御前にへり下り、その御言葉に聞き入る目覚めた魂となることを願っておられるのであります。その時私たちはこの世にありながらも、この世の価値観に流されるものではなく、ただ神の御前に真実なキリスト者として主が喜ばれるその歩みを続けることができるのであります。二つ目のことは20節の御言葉に記されておりますが、私はこれらのことの調査の方法がわからなかったので、エルサレムへ行き、そこでこれらの件に関して裁判を受けたくはないかと言いました。フェストゥスはこのパウロに罪がないことを知っておりました。彼に罪がないのであれば釈放するのが当たり前のことであるでしょう。しかしフェストゥスはこの事件をどう解決すべきか、ためらっておりました。どうすればいいのかためらっていた。なぜ彼はためらっているのでしょうか。そのためらう理由があるとすれば、二つの選択肢の間で心が揺れ動いたからなんですね。一つは罪がないと判断されたパウロを釈放すること。これは極めて簡単な選択であります。しかしそのパウロを釈放してしまえば、自分が治めているそのユダヤ地方の人々の心が騒ぎ立ち、その平穏というものが崩れ、その自分自身の統治というものが難しくなるかもしれない、そのような思いがありました。かといってパウロをずっと閉じ込めておくならば、その無実なものを不当に扱うことになってしまう、決して正しいこととは言えないことでありました。ここでフェストゥスが抱えていたのは、自分の立場を守るための迷いであったということができるでしょう。自分の立場、かつて主イエスが法廷に引き出され、ピラトに裁かれた時のことを思い起こすことができます。ピラトもまた主イエスに罪がないことを知りながら、なんとかしてこの状況から抜け出そうとしておりました。しかしユダヤ人たちの強い求めに従わなければ、自分が治めているこのユダヤの地域、その統治がさらに困難になることを彼は恐れていたのであります。人々の視線、自らの立場を守るため、ためらい、そして間違った道へと流されていった姿を見出すことができます。このような世の人々のためらいを見つめるとき、私たちは自分自身の心の前を振り返らずにはおられません。実際私たちは多くの場面で思い悩み立ち止まってしまうことが多くあります。どちらを選ぶべきなのか、どのような選択をすればいいのか、何が正しいのか、何が正しくないのか、どのような決断を下すべきなのか、それを迷ってしまうことなんですね。人々の言葉、人々の視線、あるいは人々の評価というもの、そのようなものが私たちの歩みをためらわせる大きな原因となってしまうのが事実ではないでしょうか。私たちは神の御前にただ一人で立つことよりも、神様の御前に立っているということよりも、人々の前に立ってその人の顔色を伺いながら、そのような方法がずっと正しい 正しいと感じてしまう弱いものではないでしょうか。フェスチュスがそうであったように、たとえ私たちが人の上に立つ立場に置かれていないとしても、日々の生活の中で人々の言葉を気にし、心が揺れ動く時があるのでしょう。しかしこのフェスチュスの姿を通して、主イエスが私たちを励まし、そして私たちに求めておられる御心があるとすれば、それはただ神の御前に自分を立たせるということであります。神の御前に立っている者として歩むこと、人の前に立つのではなく、人のゆえにためらうのでもなく、ただ神に対してより真実なものとなること、それを主は期待しておられるのではないでしょうか。私たちは聖書の御言葉を通して見出す主イエスの姿というものは、誠にためらいのない方でありました。ためらうことがなかった。主イエスもまたこの世の多くの人々の中で歩まれた時、まあ、人々の異論や声やその勝手なその期待の中におられました。しかし主イエスのその選択には少しの迷いもなかったことなんですね。世の人々は一人の人間を簡単に軽く扱い、さまざまな噂の話し合っておりました。その人を簡単に裁き、簡単に自分で判断し、その意図を裁くようなことがあった。しかし主イエスはただの一度も一人の人をおろそかにされることはありませんでした。代を生かして書を切り捨てる、それが当然であるかのように見なされる世の考え方の中で私たちは生きているかもしれません。だからこそためらうことが多いのではないでしょうか。しかし主イエスはその一人の魂、一人の命がこの世界中何よりも尊いことを知っておられたゆえに、その一人の魂、その一人の命のために歩まれたのであります。その見失われたただ一人を救えるために、誰一人として失われないために、ご自身を十字架の上で全てを捧げられたのであります。その歩みというものは人々の誤解を招き、また激しい攻撃にさらされるものでありました。それでも主の足取りにためらいはありませんでした。それはひたすらに神の御前で生きる歩みであったからに他なりません。三つ目に学べることは、23節の御言葉に記されておりますけれども、翌日アグリッパとベルニケが清掃して到着し、千人隊長たちや町の主だった人々と共に謁見室に入ると、フェストゥスの命令でパウロが引き出された。アグリッパとそのベルニケが清掃し、権威に満ちたその清掃を凝らして、身分の高い役人たちと共に法廷へと到着することを見ることができます。皆さん、この場面を想像してみるとき、パウロはどれほど押しつぶされそうな状況に置かれていたことでしょうか。 まあ、罪人のように、まあ、囚人の身となり、まあ、みずぼらしい衣服をまとってただ一人座らされている、まあ、そこにきらびかやな、きらびかやに着飾った人々が現れ、まあ、立派な身なりの役人たちが彼を取り囲み、なやかなその視線を注いでいるわけなんですね。あなたは罪人だと。権威を持って着飾る。私たちもまたこの世にあってそのように着飾りたいという思いを抱きやすいものであります。まあ、決して人々に見下されることを望まずに、まあ、堂々と人々に認められたい、まあ、少しでも高い地位、まあ、豊かな場所に立ちたいと願ってしまうのではないでしょうか。しかし私たちの主イエス・キリストが身にまとわれた衣を私たちが思い起こしてみたいと願います。主イエスは天の栄光に輝くその権威あるその衣をまとって私たちのもとへと来られたのではありません。神と等しいものであるのにそれを固執しようとは思わずに、かえってご自身を低くし、へりくだり、そのしもべの身分として私たちと同じ人間の衣をまとってこの地へと来られたのであります。最も低いものとして最も低くされたものの衣をまとい、彼らと彼らの友となってくださいました。主イエスが人々と出会われるとき、主イエスが人々と会話をされるとき、まとっておられたのはその権威ある衣ではなく、ただ謙遜と柔和の衣でありました。まあ、当時の権力のを誇る人々から見れば、イエスは見るべき立派な姿も、何か権威も何一つ備わっていなかったことでしょう。とりわけゴルゴタの丘へと続くその道を、重い十字架を背負いながら、歩み、またその十字架の上で苦しみを受けられたあの時、イエス・キリストがまとっておられた服は、今アグリッパ王とフェステスが身につけているものとはあまりにもかけ離れていたものでありました。なぜ主イエスはそのような水ぼらしい服をまとっておられたのでしょうか。主はこの地に生きる人々に、そして私たちに与えたかったそのもの、それはただ一つ、父なる神の永遠の変わることのない神の深い愛に他なりません。その愛の懐の内で私たちが誠の安らぎを得て、愛のこと、それこそが主イエス・キリストが私たちに願われること、また主イエス・キリストご自身が願われたことでありました。何よりも私たちの内にある、まるで孤児のようによりところのない寂しい心が癒されることを願われた。誰一人にもその自分の心を打ち明けることができないその不安、恐れ、寂しさ、悲しみ、そのことを神様が受け入れてくださるために、私たちを限りないその愛の懐へと招き入れてくださるために、私たちのすべての歩み、私たちのありのままの姿をそのまんま受け入れてくださるために、そのような愛を示してくださった。ですからその愛の衣というものは決して人を威圧するようなものでは なかったということなんですね。限りなく低い衣、限りなく減り下ったその姿、私たちに安らぎを与えてくださるそのような衣を主イエスキリストはまとってくださったのであります。その衣をまとわれた主を仰ぎ見て、弟子たちもまた使徒パウロも同じように主の衣をまとい、この地上の上で福音の証人として伝道者として会えるものとされました。パウロは今まさに主イエスキリストの衣をまとっているのであります。罪のない者が法廷へと引き出され、裁判を受けながら苦難と罵しに耐えられた主イエスキリストのように、パウロもまたその立派に着飾った人々の中で囚人の衣をまとってそこに立っている。しかし彼は神様の御前に立っているものとして決して恐れてはなかったということなんですね。自分自身を取り囲むたくさんの人々を前にしても、自分自身を軽く扱い、自分自身を裁き、自分自身を罪人のようにと考えるその人々の前で決してひるむことはありませんでした。それは彼がイエス・キリストを身にまとっていたからであります。イエス・キリスト、私の望みはただ一つ、主イエス・キリスト、今日私たち一人一人がこの世のただ中を歩みゆくとき、私たちがまとうべき衣とはどのような衣であるのか、私たちは今どのような服を着飾って歩んでいるのか、改めて心に問い直されるのであります。愛する皆様、アグリッパとその妻ベルニケ、そしてフェストゥス、彼らの間で交わされている話し合いは神に属する人々の会話ではありませんでした。今日の箇所には神は私たちに直接語りかけられた言葉は一言も記録されておりません。しかし私たちはその言葉の背後に私たちを異なる歩みへと招いておられるその主の御声を確かに聞き取ることができるのであります。フェスツは法と常識に従い、一人の罪のないものを罰すまいとするある類の誠実な姿を見せております。しかし同時に彼には越えられない壁があったこともはっきり示されています。彼はただの政治家にとどまりました。神の御前にまっすぐに立つ機会を自ら逃してしまったのであります。私たちもまた彼らと同じようにこの世の中を生きております。私たちがこの世を生きるとき、フェストゥスやアグリッパの姿を通して私たちは少し違った生き方をしなければならないのだと、世の人々とは少し違った方法、少し違った歩み、その自分の力では到底できないことを神様に祈りながら、その人々とは少し異なった歩み、その歩みへと促されていることを教えられるのであります。 主がどんなに小さな出来事の中にあっても、私に神は何を語っておられるのか、その御言葉はないであるのか、神の声に耳を傾ける心を今日の私たちが持ち続けることができますように。そして私たちが立たされたその状況、また私たちの目にあるその問題の前で、決してためらうことなく、人々の評価と神の御心の間で揺れ動くことなく、ただ主の真実な御心に対して誠実に道を選んでいく私たちでありたいと願います。何か人々の前で何か立派に着飾ることなく、ただ主イエスキリストの前でへりくだり、主イエスキリストのを身にまとい、私たちに与えられた日々を一歩一歩歩むことができますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、私たちをイエス・キリストを通して今新しく作られたものとして、神に属するものとして生きるようにしてくださったことを感謝いたします。私たちがこの世のただ中を生きていくとき、世の人々とは異なる歩みをなすことができますように、御言葉と聖霊によって私たちを豊かに満たしてください。神の言葉にいつも耳を傾け、世と神との間でためらうことなく、ただ主に対してまっすぐなものとならせてくださいますように。またどんなものでも自分を着飾ることはなく、ただ主イエスキリストを身にまとって生きる私たちとならせてくださいますように。主をそのようにして、私たちがこの世の中で主の香りを放ち、主のしもべとして生きていくことができますように、力を与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。